それではこの朝はキリストを知る知識の香りを放たれる神、キリストを知る知識の香りを放たれる神という題で、御言葉を問い継がせていただきます。復習の意味も込めて、前回私たちは、パウロがコリントの教会に涙の手紙を書いた理由を見ました。涙の手紙とは第一コリントと第二コリントの手紙の間に書かれたものですね。涙の手紙、それは彼をして、その次に、これは3度目になりますが、次にコリントを訪れる際にはこのコリントの人々から悲しみではなくって、喜びを与えられるためでした。つまりパウロが罪を責めた人たちが悔い改めへと導かれることで、コリントへの次、コリントに行く際に、2回目は悲しみの訪問になったわけですね。パウロは2回目行った時に彼らを悲しませたんだけれどもって言ってましたが、とは違って、今度行く時には3度目の時には、その訪問が、喜びのものとなることを願って、パウロはこの手紙を書いたわけですね。またそれはコリントの人々に対するパウロのあふれるばかりの愛を知ってもらうためでもありました。つまり彼らを憎いからではなくて、その罪を責めるのは、憎いからではなくて彼らを愛するからこそ、パウロは彼らのその罪、つまりその自己中心性、自己中心や高ぶり、そこから生まれるあらゆる罪の行いですね、自分勝手な行い、分裂や争いっていうのもそうですよね。偶像に捧げた肉に、関することとか、偶像の宮とかに足を運ぶ、そういったことも含めて、その彼らの自己中心性や高ぶり、そこから出てくるあらゆるその罪の行いを指摘したわけです。でそれは愛のゆえ、そのことによって彼らが罪を離れ、自己中心さを離れ、ですね、自分からそこから離れてキリストの愛、キリストの恵みの中にとどまり続けるため、でそのようにして救いの完成に至るためですね。このお方にくっついてるっていうことです。最後までイエス様を信じる信仰、ここを離れて私がイエス様のために何かしたとか何かを練って成し遂げたとか、そういうことではなくって、もう最後までイエス様によって私は救われて、イエス様の愛と恵みの中にとどまり続けるため、そのようにしてこの方に救いを達成していただく、完成していただくためですね。ですからそこから離れるために愛を持って、手紙を書いたわけです。でそして最後の理由として、パウロはコリントの人々が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためにこの涙の手紙を書きました。つまりパウロが命じる通りに、彼らが、コリントの人々が罪を犯している人をそのままにする、無関心でいるんではなくって、その人を処罰することにおいて、で具体的にはそれは書かれていなかったわけですが、その処罰と、まあでも他のところを見ると、もうその人をね、主税に罪人のように扱いなさいっていう、その、この交わりから、こう、立ちなさいっていうこと、除名のことも含まれています。その警告をしても従わない人、平気で罪を犯す、平気で自分勝手なことをする人は、この交わりから、主の晩餐、この交わりから、除名しなさいよっていうことが、マタイなどでは書かれていますけれども、まあ、とにかくその処罰することにおいて、従順であるかどうか。でもその後その人を許し、慰めてあげることにおいて従順であるかどうかを試すために、パウロはその手紙を書きました。そして そこにはその彼らが、そのサタンに欺かれないためという意味も含まれていたわけですね。というのは、私たち教会は人々を滅びに至らせるためではなくって、罪の許しを宣言することで人々が命を得て、罪許され命を得て救われるために罪を示すわけです。 で、ここを間違ってしまうと、いや私も罪人が他の人をそうやって言えないとか、そういうことでみんな、罪に対して目をつむる、ね、外側だけ装って、でも実際には自分は全く変わることがない、内側を変えられることがなくってっていう、そので変わらなかったイエス様が分かりませんから、そういったことで、こうサタンに欺かれるわけですよね、結局は。ではなくって、罪を宣言することで人々が命を得て救われるために、私たちは罪を示す、まず自分自身が示される必要がありますし、他の人に対しても、あ、それは主が喜ばれないというところは、それは愛を持って真実を語るわけです。ですから許しを持って愛を実行することはとても重要なこと。そのようにしてコリントの人々の従順さを試すために、パウロは涙の手紙を書いたわけですね。で、さてその手紙を書き送った後、パウロはエペソを後にしてトロアスへ向かいます。で、それはおそらくエペソで起こったただらなる騒動がその理由であったと思われますが、前に地図が出ますので、皆さんの聖書にも地図があると思いますけれども、どちらでも見てください。トロアスですね。真ん中にアジアがあって、その横に黒字でエペソで、北の方にトロアスとありますけれども、ちなみにトロアスとは以前パウロが第2回の伝道旅行の際に訪れた港町ですね。で、そこで彼はマケドニア人の叫び、私たちのところに来て助けてくださいっていう、そういう叫びを幻のうちに聞くことで、マケドニア行き、つまりピリピやテサロニケのあるヨーロッパ行きを決意したわけですね。エーゲ海かな、渡ってマケドニア、ヨーロッパに行くことを決意したわけです。そしてそれらの後で、マケドニアの南に位置するアカヤ州ですね。アカヤ、ギリシャのアカヤ州のそのコリント、まずアテネに行きましたが、その後コリントでも福音を語ることで、コリントの教会が建てられたわけです。今日の12節13節。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。前回トロアスを訪れた時は、そこで福音を語る機会があったかどうか、わかりません。その第2回伝道旅行、そんなに対して、そういう機会はなかったと思われます。でも今回はパウロ自身がここで言ってるように、彼はキリストの福音のためにトロアスへ行ったのであり、しかも主は私のために、彼パウロのために、門を開いてくださったというわけですよね。だったら当然そこで福音を語ったであろうって続けたいところなんですが、でも彼はそこの人々に別れを告げてマケドニアへと向かった。なぜでしょう。答えは今日のテキストに書いてある。なぜですか。パウロはなぜ福音を語るチャンスが、語りたかったわけですよね。で、主が門を開いてくださるチャンスが開かれているっていう確信をいただきながら、でもそこを後にしたのか。それはそこで会えることを期待していたテトスに会えなかったからってありますね。またそれゆえにパウロの心に安らぎがなかったから。パウロの心に安らぎがなかった理由、それはテトスに関して言うならば、兄弟テトスに関して言うならば、パウロが彼の身を案じたからではないかと思うんですね。彼のテトスのことを心配したから。というのもすでに見てきたように、涙の手紙は第一の手紙を書き送り、第一の手紙見た時にもいろいろ彼らの罪をこう指摘してたわけですよね。また彼らの質問に対してこうする、こうしなさいって言ってこう書いてきたわけですけれども、この涙の手紙は第一の手紙を送った。で、それと一緒にだったかな、そのテモテが訪問しました。そしてでもその後に問題が解決しないので、パウロ自身が言ったわけです、コリントにね。でもそれでも自分たちの非を認めないコリントの人々に向けて、この涙ながらに、心に苦しみ、重さを抱えながら涙ながらに手紙を書いたわけですよね。 ですからその手紙に対するテトスがそれをこう持っていたわけですが、それに対する彼らの応答次第ではどうでしょう皆さん皆さん私たちが罪を責めるのを躊躇するのは何ですか、自分も罪人だからっていうのはあるでしょうけれども、で恐れもあるでしょ、相手がどう、応答するのかわからない、もしかしたらカッとなって怒ってどうなるかわからないっていうこともあるでしょ。実際にはこの手紙を持っていたテトスの身に何かあっても決しておかしくないわけですよね。彼らは自分たちの知恵を誇り、この世の知恵を誇り、自分たちはね、祝福されて救われていると言いながら、その賜物も教会のためではなくて自分がしたいから、自分がこういうふうにね、もう自分さえ良ければっていう、そういう人たちであったわけでしょ。でそこにその手紙を持っていって、パウロも訪問してさらに涙の手紙を持っていってね、容易に想像できません？これまで多くの迫害や危険の中を通ってきたパウロとしては、当然テトスのことが気になったと思うんですよね。テトスを兄弟、愛する我が子ってね、他のところ呼んでたと思いますが、そういう愛する人、ケアしたと思うんです。ただもしそれが唯一、テトスのことを心配するのが唯一、また一番の理由であったならば、最初からテトスを使わすことはなかったはずですよね。もしそのことがもう心配で心配でどうしようもないっていうのがもうそのメインの理由であったらね、そのような危険は誰であれ、またどこであっても、もう予期されたものですよね。わかります？今も言ったようにパウロが福音を携えて、で今日のところもそうなんで、携えて行った時にはね、救われる人もいたらそうでない人もいたわけですよね。でパウロ自身にはもう石で打たれて、もうほぼ死んだ状態になったこともありますしね、それ以外の迫害、鞭で打たれたり捕らえられて牢に入れられたり、そういったことはもうずっと繰り返してきたわけですから、そのことは容易に推測できたわけですよね。自分であっても他の弟子たち、他のテトスであろうがね。そうするとやはりパウロの書いた涙の手紙にコリントの人々がどう応答したかが、自分の愛する教会、神様に示さ、イエス様に示されて、ね、伝道して、建てられた、救われたその教会のこの彼らがなかなか、ね、悔い改めないわけですが、その涙の手紙を持ってこう、ね、それにどう応答するかが気になったので、彼の心に安らぎがなかったと理解するのが妥当だと思いますね。でそれはトロアスの人とコリントの人の、ね、魂のどっちが重いのかって言って、トロアスの人はまだね語る前だからみたいな軽く見てコリントがではなくって、やはりもう関わってきた、愛してきてこうやった人たち、当然優先になるんじゃないですどっちがなんとかじゃなくってね。そういう意味では容易にそのパウロが、ね、コリントの人々のことを思い、彼らのその応答をケアするゆえに心に安らぎがなかったと理解することはできると思いますね。で私はここにね、パウロのこう人間性を見るわけです。私たちはともすると、もうパウロは違う、ね、あの人はもう偉人のようだってね、パウロだけじゃなくても いろんなこう歴史の中であの人はっていうね、教会の中でもこの人は、あの人は信仰が強いから、あの人はこんなことができるから、ね、私が通ってるような、ね、苦しみや、ね、葛藤はわからないとかって言って容易に言う人はたくさんいますね。で私もそういうふうに考えてたこともありますし、そういうふうに思われてるんだろうな、もう牧師だからってね。でもそうじゃないわけです。パウロのここを見ると、パウロの中にもね、そういう心に安らぎがなかったんだ。どうすること、ね、そこでじっとできなかったわけですよね。彼の人間性を見る。パウロもまた私たちと同じ人間であるゆえに、弱さも覚えましたし、また愛する者たちがつまずいている、そういった混乱した状態にあることを思って、心に痛みを覚えたわけです。この手紙の後半になりますが、前お願いします。この11章の29節のところに、パウロ自身がこう語っている通りですね。誰かが弱くて私が弱くない。ということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。 彼は彼が強いからではなくって、彼が自分ができるからではなくって、その弱さのゆえにいつもイエス様に信頼し、イエス様により頼み、主に望みを置き続けたわけですよね。まあ、よくね、宗教は弱い人のためのとかって言われたりしますが、でもみんな実際には弱いわけですよね。自分の命をどうすることもできない。でもその弱さと向き合う強さがなかったら、本当の意味で自分の弱さを誇ることはできないですよね。でも主の前に本当にその弱さを受け入れて主により頼むならば、主が御力を持って私たちを覆ってくださり、強めてくださいますね。パウロの強さとはそういう強さです。14節、神に感謝します。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。まあ、今日のところ、この香りっていうところは、ことがたくさん出てきて、誰のこと言ってるのか、もう、私も考え始めたら、こう、短い、聖書箇所なんですが、皆さんも取り組んでみてください。もうここで何を言わんとしてるのか、ってね、もう深みに入ってしまうともう出れないです。もう何時間もずっと永遠に香りがどうこうとかずっと作文もやってましたが、でもね、まあこう読めばある意味では分かるわけですね。でパウロはここで心に安らぎがなかった、マケドニアに行く前、そのトロアスからの時ね、なかった状態から、しかし神に感謝しますと、その内容をですね、神様への感謝とをこう一転させるわけですよね。でも神様に感謝します。で、皆さん、あなたならば、神様に感謝しますの後、どのように続けます？テトスに会えなくて心に安らぎがなかった。で、ね、マケドニアに行きました。しかし神様に感謝しますって言ったらどうです？その後続くのは。私だったらね、感謝します。なぜならマケドニアでテトスに会えたからです。で、終わる、ある意味それで なると思うんですけれども、それが自然だと思うんですが、でもパウロはまるでここから話を脱線させるかのようにして、このキリストの香りとかそういう話でとこう行くわけですが、で、なぜそうやって言うのかっていうと、7章の5節、ちょっとしばらく飛びますが、2章から7章まで飛びますが、7章の5節以降にこう記されています。前お願いします。マケドニアに着いた時、ね、マケドニアに行きました。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さっき見ました安らぎはなかった、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、テトスに会いましたね、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。これは第二の手紙をこの時書いているわけですが、この知らせ、テトスに会って知らせを受けて、まだ3回目コリントに行く前に、おそらくピリピあたりだと思いますが、そこでこの手紙を書きながら、この、ね、知らせを受けて喜んでいますってこう言っているわけですね。じゃあ今日の先ほど見た14節以降、感謝しますっていうところから以降、今読んだ7章ですね、2章から5章に、5章7節、7章5節に至るまでは、ただの脱線だったのか、ね、本当はこうやってテトスのことでって続けたかったんだけど、他のことが、私もよく脱線傾向がありますけれど、で、って言って5章分ね、どっか行っちゃったのかってね、まあ、それをただのどうでもいい話入れちゃったのかっていうと、決してそうではないわけですよね。決してそうではない。で、この手紙、第二の手紙を始めるにあたり、私たちはこの手紙が、パウロが冷静にですね、こう論理を立てて、書いたその論文なようなものではなくって、まあ手紙だからそうなんですけれども、でもまさしくパウロのこの心の変動ですよね。さっき見た、その慰められるとか、ね、弱いとか、その、ね、 そういった彼の心の変動や牧会的な配慮がよく表されたこう手紙なわけです。皆さん手紙を書くときに、まあアウトラインをね、書いてこうやってピチッとね、第一のポイントとかってやります？まあある程度する人はね、するかもしれない。でもそんなピチッとアウトラインでそうやってする人はいないわけですよね。大体はその手紙は、こうね、自分が今思うことこういろいろ、まあ書きたいことは頭にね、ある程度ありながらでもそういうような書き方をするわけですよね。で、そういう意味で言うと、この手紙はまさにそういうような書き方、っていうことができると思うんですね。でもそれで、パウロが横道にそれてどうでもいい話をしてたかというと決してそうではない。そこに書かれてある全てにおいが、まあ、大切なことですというのは、そこに神様の御心が記されている。私たちはパウロが書いたっていうふうには言いますけれども、でも神様がパウロという人を通して書かせたという意味で、ね、霊感を受けて書いた人たちがそのように書いた、つまり神様が書かれたものですね。そのようにして神からのものとして受ける必要があります。で、話を先ほどの14節に戻しますが、感謝、しかし神様に感謝しますに戻しますが、ではここでのパウロの感謝はどのようなものであったのか。で、実はこの14節は一つの文からなっています。一つの文章。日本語ではしかし神様に、神に感謝します。神はいつでもってなっていますが、英語やギリシャ、もともとギリシャ語では一つの文ですね。つまりパウロは、いつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、また至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださる神様に感謝しますと言ってるわけです。この神、その感謝っていうのは、神様ご自身に、このような神様に感謝しますっていうことですね。そしてその理由として続く15節16節のことを言うわけです。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。で、実はこれもくっついてます。この後もある人、日本語では切ってますが15、16もくっついてます。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。皆さん、この私たちとは誰ですか？ここで14節から15、16と言っているこの私たちというのは、一時的な意味ではもちろんパウロと共にこの主に仕える道路者の人たちのことですよね。ただ他の箇所もそうなんですが、広い意味では全てのキリスト者、私たちを含む全てのキリスト者と理解してよいでしょう。パウロはここで、神様は自分たちを、私たちを導いて、またいつでも導くことでキリストの勝利の行列に加えてくださることを神様に感謝しているわけです。神様がそのようなこと、方であることを感謝しているわけですね。で、そのね、皆さんどうですか、このキリストの勝利の行列に加えてくださるのですってね、パウロがここで言ってますが、ピンときますか？なんかこうイメージできます？そのような神様、神様を導いてね、私たちを導いてキリストによる勝利のね、行列に加えてくださる、この神様に感謝しますって言ってるわけですね。ピンときますか？ピンとくるというか、なんかこうイメージできるでしょうか？で、パウロはここに今素晴らしさを語っているわけですよね。このような神様に私は感謝しますというわけです。ってことは、その勝利の行列に加えられるっていうことの素晴らしさをパウロは言うわけですよね。というのもここでのその勝利の行列とは、古代のローマにおけるこの戦争ですね、戦争の勝利の後に行われた凱旋のその行列が念頭に置かれているわけです。ローマのね、その戦争の勝利をした、その軍が凱旋の行列を持ってこうローマ入りする、そのあれがピクチャーされているわけですよね。つまり勝利を収めた将軍がね、行列とともに、またその後ろにはおびただしい敵の戦利品や、また鎖につながれた捕虜たちを引き連れて、首都ローマに帰ってくる様子、その様が、イメージされています。 そしてその時には道の至るところ道のところどころでその香りがたかれて香がたかれてその良い香りが天に立ち上っていた。でそのこうイメージっていうのがあるわけですよね。ですから、まあ、この後香りのことが言われるわけですが、この行列に神様は私たちをこのキリストにあるこの勝利の行列に加えてくださって、この香り勝利の香りをこうね放っておられるっていうそのイメージなわけです。でもちょっと横にそれかもしれない。ただそのこの時のパウロの状態っていうのはね、7章に行くまで、さっき見たようにその心に安らぎがなかったっていうところでしょ。しかし神に感謝するって言った時にパウロはそこでこの神様に自分がどのようなものとされているのか、ね、今そういうコリントの人たちのことを思って心に安らぎがないとかそういうのがあるんだけれども、でも自分はどのよう、ね、神様によってどのようなものとされているのか、どのような祝福に扱っているのかっていうのをここでこうそのことを書いてその神様に感謝するわけですよね。もちろんここでの勝利の行列はこの世での戦争における勝利ではなくって、霊的な意味、スピリチュアルな意味における悪魔に対する、この世の敵悪魔に対するキリストの勝利を指しています。つまり罪と滅びに対するキリストの完全な勝利のことが言われているわけですよね。ではパウロはどのようにしてその行列、勝利の行列に加えられると言っていますか？神はいつでも私たちを導いてって言ってますね。神は、主語は神様です。私がじゃなくて神様がいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えてくださる。つまり私たちをしてキリストを知ることができる。この勝利である主、王の主である主を知り、その恵みとしての救いに預かる、この行列、勝利の行列に加えられるようになったのは、されるのは、またその勝利にとどまり続けることができるのは、神様の導きによるとパウロは言うわけです。当たり前のこと言ってますよ。当たり前のこと。でも本当にそれが分かったら私たちは恵みが分かる。わかります。でもそこが私がっていうふうに、そうなんだけれども神様導かれるんだけれども私がってなると、私がが強くなるんです、その後もね。でもこれが恵みとして受けられると、私たちの心からこの神に対する感謝が溢れてくる。で、なぜそのことがそこまで感謝なのか。まあ、これはもういつも語られている福音のことですよね。なぜなら人は皆生まれながらに神を神とせず自分を神のように考える自己中心な罪人であるからです。パウロはそのことをよく知っていた。そういう意味で誰も勝利の行列に、神様のキリストの勝利の行列に加われる者はいない。皆自分の罪ゆえに裁きを受けて、この神様から裁きを受けて、ね、永遠の滅びに至る敗北者であることをパウロは知っているからですよね。自然な状態、ナチュラルな状態では誰もこのキリストによる勝利の行列に加えられることはない。私たちはその、ね、滅びゆく、罪ゆえに滅びゆく敗北者であるわけです。でも神様はそんなものを見捨てることなく憐れんでくださるお方。これはもちろんパウロは自分のことも入れてますよ。こんな私を憐れんでくださった。恵んでくだ、恵みを持って導いてくださったっていうのがあって、導き続けることで勝利を得るものとしてくださった。どのようにしてか。ご自分の御子イエス様を私たちを罪と滅びから救うものとして、このお方が救うお方として、神様がこのイエス様を使わせてくださることによってですね。皆さん、私たちはイエス様の十字架なしに人生の勝利を語ることはできない。先ほどもアナウンスで言いました、いろんなそのウイルスもそうなんだけれど、ね、気をつけてない人が平気で元気な場合もあるし、ね、気をつけて人混みを避けて本当にやってる人がちょっとした何か触ったとか何とか分からないですよ、分からないんだけど、なるときはなる。 でそこはもう私たちは自分に関して責任を取るとか気をつけるんだけど、それ以上はどうしようもできないことだらけですよね。健康においても他の病気とかにしてもそうなわけです。命の長さもそうなわけですよね。もう早く死にたいっていう人もいて、いたらね、まだ生きたいのに病気になって若くして亡くなる人もいる。でそのところはもう私たちにはどうしようもできない。とすると私たちはイエス様の十字架なしに人生の勝利を語ることはできない。暗闇ですよ。でもその主の裂かれた体、流された地、今日晩餐に、主の晩餐に預かりますが、その流された地なしには私たちの罪は許されない。残ってしまうということです。でもイエス様が父なる神様に従順であられるゆえに、十字架の死をもってご自分の体を裂かれ血を流してくださることで、私たちをこの罪とその結果としての滅びから贖い出してくださった。また死からよみがえられることで信じるすべての者に永遠の命を与えてくださっているので、そのようにして神の子供としてくださっているので、私たちは死から命へと移された。そのようにしてキリストによる勝利の行列に、この勝利の行列に神様に導かれて私たちは加えられているわけですね。恵みのゆえに。ですからそのような人はどうです？その行列に歩んでるわけでしょ。ね、歩んでるわけなんですが、外で喜んでる人たちじゃないですよ。この行列に加えられてる人なんですが、そのような人はどうです？キリストを知ってるはずでしょ。この神様の恵みを受けてキリストを通して明かしされたイエス様のこの十字架の福音を知って行列、受け入れて行列に加えられている人はイエス様を知ってるはずなんです。全てを知らなくても、全部分かっていなくても、イエス様の全てを知っていなくても、イエス様が勝利の主であり、私に勝利を与えてくださったこの方がこの行列の先頭に立ってね、将軍って、まあ、あんまり将軍っていう言い方は聖書しないですが、イエス様のこと。でもイエス様がその勝利をね、と勝ち取ってくださったわけでしょ。でそこのイエス様についていく私たちなわけですが、この方を私たちは知ってるはずなんです。何かわからないから、まあ、でもあなたも一緒においでよって言って一緒に来てるんだけれども、なんで祝ってんのかな、何に勝利したのかわからない、じゃ困るわけですよね。少なくともこのイエス様をみんな知って、この方を喜ぶっていうのがこの行列に加えられている人たちでしょ。すると14節の続きの至るところで、これは神様が私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます、この方に感謝しますって言った時に、そのパウロのこういう理由がわかるわけですよね。私たちはそのようなものとなっているので、私たちを通してキリストを知る、何の行列かで、私たちはこのね、キリストによって勝利が与えられてるんですよって、当然私たちからそのね、キリストを知る知識は私たちを通して放たれるわけですよね。その香りは、またさらにそれに続く15節の、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神様の前に、神の前にかぐわしいキリストの香りなんです。私たちの存在はイエス様によって贖われて、イエス様と共に歩く行列であるゆえに、神様にとっては我が子の香りはかぐわしいもの。私たちはキリストの香りとされているように、この、行列がね、もうまさしく王のもとにこうやって行進してきたときに、この香りっていうのは勝利の香り、キリストの香りが、は神様にとってはかぐわしいものなわけですよね。で、それが私たちであるってパウロは言うわけです。神様の、つまり神様の御心は、キリストによる勝利の行列に加えた私たちを、このご自分の前にかぐわしい香りとされているわけですけれども、その私たちを通して至るところで、キリストを知る香り、知識の香りを放つことなわけですよね。だからその行列にいてキリストを知らない人ばっかしで、いや分かりません、100人隊長1000人隊長に聞いてくださいみたいな、じゃあ困るわけです。みんな何なのか分からない、じゃあ困る。みん ながこの、ね、軍の長であるイエス様、勝利を収められたイエス様を知っているゆえに知識の香りを放つ。でそれが主の神様の御心なわけですよね。それを通してキリストの知識の香りが放たれて人々がイエス様を知り救われるためです。けれどもそのキリストの香りは全ての人にとって必ずしも命を与えるものではない。それは救われる人には人々には命から出て命に至らせる香りであり、でも滅びる人々にはこのキリストの香りは死から出て死に至らせるものだと言いますね。なぜコリントの人々はパウロによって特にこの涙の手紙を通して自分たちの非を認めるに至ったのか、悔い改めるようになったんですか。もちろん彼ら自身がそれを示されて悔い改めたからなわけですけれども、でも言い方を変えるならばそれは彼らが救われる人々であったからです。選ばれていた人だって言ってもいいでしょう。でも私たちはこの人選ばれてる、選ばれてないから悔い改める、悔い改めない、そういう話をしてるんじゃないですよ。神様に選ばれて導かれて救われる人は御言葉が語られる、キリストが語られた時にいやそんなことどうでもいいよってそういう態度にはならない。弱さはありますよ。救われた後も戦いがあるんですよ。でもキリストが語られる時に、私たちを通して神様イエス様が語られる時に、私たちは本当にそこで悔い改めへと導かれる。それをするのは私たちですよ。私たちなんだけれども、救われる人はそこで本当に死をって死の前に出る人々なわけです。皆さん、あなたはそのような人でしょうか。あんなコリントの人たちって言ったら怒られると思いますが、でもコリントの人たちはここで悔い改めたわけでしょ。ですからパウロは本当に神様はね、もうキリストの香りを放ってくださったんだってこうね、こう言うわけですけれども、でもそれは結果を見てただそう言ってるっていうことではなく、本当にそれを信じるからこそパウロは苦しみがある中でも愛を持って愛を伝えて人々にキリストですよって、イエス様に立ち返りなさいよってやり続けたわけでしょ。結果は分からない中で、でもそれを通して人々が悔い改めて神様、パウロは主の皆を崇めているわけです。でも悔い改めなかった人たちもいるんです。わずかな人ですよ、残されて。特にこの、ユダヤ主義者たちだと思われられますけれどね、地図で見ましたテソラヌケとかでもね、パウロのことを追いかけてきたっていう人たちがいたわけですが、そういうユダヤ主義者の人たちはね、この手紙を通しても大分の、多くの人たちは悔い改めたんだけど、その一部の人たちはパウロに対する非難や攻撃をなお一層強めた。ですからパウロはこの後もそういう自己弁護的な形の書き方を手紙をするわけですね。自分は神によって立てられてるということを言っていくわけですが、でも彼らはどうでしょう。そのまま言ったら滅びですよ。キリストの香りは彼らにとってはかぐわしいものではない。命ではなく死に至らせるもの。それは別に彼らを生かすものではない。むしろ殺すものであったわけですね。なぜなら彼らはパウロを拒んだのではなくって、彼を通して神様が放っておられるイエス様の香り、つまりイエス様ご自身を拒んでいるからです。キリストを拒むならば私たちは誰も救われない。皆さん、今日もしあなたがパウロのように神様に導かれてキリストによる勝利の行列に加えられているなら、あなたは神の前にかぐわしいキリストの香りとされている。それゆえに神様はあなたを通してキリストを知る知識の香りを放たれるんです。至るところで、いつでも至るところでって、ね、書いていますけれども、ね、あなたこそキリストの香りなんです。ですから一生懸命隠れないでくださいね。一生懸命他の匂いとかで消さないでください。キリストの香りは放たれるんです、自然にですね。ただそのそこにはその香りを喜ぶ人、ね、命として喜んで受け入れる人もいたら、それを死だとして命のないものだとして拒む人もいる。でそこは私たちがどうこうできる問題として悩むべきところではないわけです。どうしようもない、ね、 でもそこを私たちが、いやって、ピーポープリーズですね。人々を喜ばせるために、ね、八方美人になって、こっちではこうやってね、このことを言って、あのことを言ってって、人々にこうやってると、私たちは自分自身もキリストを失ってしまう。キリストがわからなくなる。でも、私たちがキリストの香りであることを捉えてイエス様を語っているならば、イエス様に生かされているならば、そういう違いは出てくるんだけれども、そこは私たちが問うべきところではなくて、むしろ私たちとしては、もちろん誰もが悔い改めて、みんな救われてほしいんですよ。でも、私たちが問うべきことは、果たして私は神の前にかぐわしいキリストの香りであるかどうか。皆さんいかがですか？今日あなたはキリストの香り、神様からね、したときに、ね、私のはね、キリストの香りを放ってるんじゃなくて、私の香りを放ってるとしたらもう問題ですからね。もうそれはもう、罪と汚れに満ちた、かぐわしくない香りですからね。でも私たちがイエス様にあって一つイエス様の中にされてるならば、私たちはキリストの香りを放っているゆえに、神様からしたらかぐわしい香りなわけです。いかがでしょう？もしキリストの行による諸よりの行律に加えられていないなら、私たちを通して神様がキリストを知る知識を放たれることもないわけですよね。17節、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。この神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせずって言っています。口語訳では多分神の言葉を、売り物とせずって書いていると思いますが、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、神の言葉を売り物とせず。皆さんいかがですか？あなたはパウロのように真心から、これ人の側のあれですね、真心から神様に向かって、真心からまた神様に導かれたものとして、神様に立てられて生かされているものとしてによって、神様の御前でキリストに会って語っておられます。ただ口で語るだけじゃなくて、あなたの人生はそのようにしてキリストを語るものですか？自分自身に毎日そのキリストを、この方の福音を語っておられますか？それとも神の言葉に混ぜ物をして売るようなこと。この神様の言葉、キリストのことって言ってるわけですが、でもここに混ぜ物をして売るようなことをしているっていうのはないですか？これを売り物かのように、こうしたらいいことあるよ、ね、神様って言って、その聖書の背景を全く無視して、ここだけ、あ、この御言葉好き、あそこが好きって言って、それを自分のために都合のいいように利用しようとしたり、また自分の解釈、自分の都合のいい解釈で、その受け止め方、良いところだけ受け取ったり、またはユダヤ主義者たちのようにイエス様だけでは十分ではない、キリストだけでは、イエス様の十字架にだけでは十分ではない。それは大事なんだけれども、でもイエス様の十字架にプラスして、私の良い行い、私の頑張り、私の正しさ、これで救いが完成するんです、救われるんですって言って、キリストにプラスして人の技、良い行いを救いの条件として加えているようなことはないですか？だから今日も私が頑張らないと、だから今日も私が、ね、一生懸命こうやって人に認めてもらわないと、証明しないとどうにかなってしまうかのように考えてしまうと、イエス様の恵みは本当にわからなくなる。私がになってしまう。私たちは何か自分の頑張りや外側を装うことで、キリストの香りを自分で放つのではないんですね。香りとされてないのに、一生懸命香りを放とうとしても出てこないわけです。むしろ、このお方に導かれて、いつでもイエス様のこの勝利の行列に入れられている、イエス様のもとに導かれている、イエス様にあるこの命の中に加えられることで、神様は私たちを通してイエス様の香りを放たれるんです。 良い行いはそこから出ますよ。良い行いどうでもいいとかって言ってるんじゃなくって、そこが分かってイエス様のものとされている、愛されている恵みなんだって、そこに、ね、満たされると、私たちはこの方に進んで従うわけです。しなさいじゃなくって、やれって言われたからじゃなくって、この方に進んで従いたくなる。自分を捧げて他の人に使えるようになる。それがキリストの香りを放つことですね。イエス様と一つキリストの香りとされているからです。皆さん、今日あなたはキリストの十字架を喜びとしておられますか？イエス様の十字架はあなたにとって喜びですか？この十字架を語ることはあなたにとって喜びですか？イエス様の前に出るならば、いつも自分自身の罪が必ず示される。私は大丈夫ですって言う人はおかしい、どこかおかしい。そのイエス様の十字架の理由が、死なれた理由が私だからっていう、示されるからですよね。でも私は大丈夫、この人のためたちのためにイエス様死なれたのねってずれちゃうと、当然イエス様の十字架は喜びでなくなるわけですよね。でもこの方の前に出ると、ああ、この私のためにイエス様死んでくださったんだ、血を流してくださったんだ、そのことが分かるようにされる。でもその罪をも含めて、これからのことも罪も含めて、イエス様は全てご自分の身に負われることで、その死をもって罪を解決してくださっている。もう許されてますよ。まだか、まだ変わらないのかって、ずっとね、怒りを持って私たちは裁こうとしてで見ておられるんじゃなくて、神イエス様の方ではもう許されてるよ。もう贖いは済んでるよ。あなたは私のもとに来なさい。私と共に歩みなさい。この勝利の中を歩みなさい。そのように言って、イエス様は私たちを導いてくださる。イエス様は救われる者、私たちにとって命から出て命に至らせてくださるお方です。コリントの人々がパウロたちを通して悔い改め、主の前にへり下ったように、私たちもこのお方の前にへり下ること、ここから全て始まりますね。このお方の前にへり下り、自分の罪は認め、でももうすでに成し遂げられてイエス様の救いを感謝して受け取らせていただきました。いつもそこから始まることで、本当に、あ、私の命はイエス様のうちにある。いろんな恐れ、戦いがある中でも、苦しむ悲しみがあってもと同時にあるんですよ。なんだけれども、その私と共にいて、この方は決して見捨てず離さない。この方の勝利はやがて完成しますよ。いつもそこに私たちは希望が与えられて、主への感謝を捧げることができるわけですね。お祈りしましょう。